足。24時間営業のファミレスで遅い夕食の後、コーヒーをすすっていると、テーブルに近づいてくる気配を感じた。どっかり対面のソファーに巨体が沈む。田崎だ。おい坊や、相変わらずしけた面をしているな。田崎さん、久しぶりですね。元気でしたか？田崎が睨みつけると、僕は昔みたいに縮み上がった。元気かって？そりゃ冗談のつもりか、坊や。こんな足にしておいて。田崎がテーブルの下の足を撫でる。すみません。何と言ったらいいか、お具合が心配で。
お前に心配してもらわなくて結構。心配するなら、あん時しとけ。
5年前、僕は自動車部品下請け工場に就職した。田崎は新人の僕を指導と称して、執拗にいじめた。やることなすこと文句をつけ、顎で使った。僕が新しい工場内シューズを買った翌日、そのシューズが見当たらない。見回すと案の定、田崎が履いていた。僕が足元を見ているのに気づくと、田崎は僕の胸ぐらをつかんだ。
おい坊や、これ俺が買ったんだよ。まさか俺を泥棒呼ばわりする気か？
何も言えなかった。僕は部品のケース詰め作業に専念して悔しさを紛らした。1時間ほど経っただろうか。突然田崎が叫んだ。
おい、助けてくれ、挟まれた。
駆け寄ると、田崎がベルトコンベヤーに片足を乗せてもがいている。ズボンをベルトコンベヤーに挟まれたのだ。コンベヤーの向こうには、金属裁断機が激しい金属音で牙を噛み鳴らしている。田崎の体がコンベヤーに乗り上げた瞬間、僕は田崎の両手をしっかりと掴んだ。工場長が異変に気がつき、電源ボックスに走った。
おい、絶対に離すなよ。
田崎が血走った目を向く。離そうったって、大きな手が僕の手を締め上げ、僕の上半身もまたベルトに乗り上げる。やばい。その時、僕がはめていた白い軍手が両手からすっぽり抜けた。部品のケース詰めの際は必ず軍手をするように田崎が命じたのだ。僕の軍手を両手に握りしめたまま、信じられない顔をして、田崎は裁断機へと流れていった。そして、絶叫。僕の心にえぐり込まれ、一生消えない、あの悲痛な叫び声。同時に機械が停止して静寂。助かったのか？それとも。重い音がして、機械の下に靴が落ちた。僕の真新しいシューズ。 靴の中には中身も入っていた。僕は吐いた。あの事故の後、僕は工場を辞めた。金属の焼ける匂いが血の匂いに感じられて、二度と工場に入る気がしなかった。僕だって、僕なりに辛かったのですよ。あの後、仕事を転々として、今日も二つバイトして、このざまです。
当たり前だ、坊や。お前はそれでいいんだ。お前も苦しまなきゃならないんだ。現実って知ってるか？亡くなったはずの足がずっと痛いんだよ。万力で潰されるみたいに、キリキリ、キリキリってな。
お願いです。僕も苦しいんです。あれは事故なんです。だから、許してください。
いや、今度からちょくちょく顔を出させてもらうつもりだ。お前が許しを乞う姿を何度でも見たいんだ。これが恨みってやつだよ、坊や。じゃあ、またな。近いうちに。
田崎は低く笑うと、ソファーから立ち上がり、去っていった。
お願い、お願いだから、許して。
僕は手を合わせて、田崎の後ろ姿を見送った。田崎の足はなかった。右足も左足も両方の足がなかった。膝から下、次第に透き通って見えなくなって。
いらっしゃいませ。サトル文庫へようこそ。
節電の夏、お手伝いいたします。世にも不思議なショートショート。涼しくなったら儲けもん。ラストは、ヤビシトラビシさんのブログ、トラビシ秘宝館より、足という作品をご紹介いたします。作中の金属裁断機って、私は知らないんです。だから音は想像でつけました。もし、こんなんじゃなかったら、ごめんなさい。でも、音って面白いですね。空想のものや架空の動物の出す音を考えるととっても面白いです。例えば、UFO の飛行音とか、火の鳥の鳴き声とか、お化けが出てくる時の音やコントのオチ。想像した音でちゃんと音として鳴らしてるんですよね。人の想像力、想像する力っていうのがすごいのかな。さて、今年で4回目となりました、節電の夏、お手伝いいたします。世にも不思議なショートショート、涼しくなったら儲けもん。お楽しみいただけたでしょうか。来年は、どんな作品をご紹介できるでしょうか。また来年も楽しんでいただけるよう頑張ります。よろしくお願いいたします。 今回もお聞きくださってありがとうございます。またお越しください。